本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書13章10節から17節です。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。アーメン。まずは一つお知らせがあります。今日は本来対外担当のキム・ヨンジュン牧師が説教する日でしたが、私が代わりに講壇に立ちました。キム・ヨンジュン牧師は、先日の6月18日火曜日に業務と関連し一日中ひどいストレスを受け、翌日の水曜日の早朝に右目に異常が生じたことを確認し近くの病院に行きましたが、大きな病院で精密検査を受ける方が良いだろうという結果を聞きました。それで先週の土曜日22日に入院して精密検査を受けた結果、脳梗塞診断を受け、心臓も今年以内に手術をしないといけない状況です。現在は入院中であり今週中に退院する予定です。キム牧師のためにお祈りお願いいたします。イスラエルの子孫たちは神様が自分たちに律法をくださったということに大きなプライドを持っていました。彼らは神様が天地を創造される前にまず律法を作られ、その律法に従って1日目には光を、2日目には大空を、このようにして6日目には人を作られたと信じるほどでした。しかし彼らはその律法を下さった神様の真意を汲み取ることができずに、神様の御心に釘を刺しただけでなく、その律法を自分たちの義を表すための自慢の道具として利用し、その律法で他の人たちを罪に定めました。イスラエルの子孫たちが10回の中で最も多くの関心を示したのが4番目の戒め、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよでした。安息日の戒めをよく守る人は他の戒めもよく守ると考えました。つまり安息日を正しく守る人は神様以外の他の神々に身に仕えず、自分のために偶像を作らず、神様の皆をみだりに唱える人生を生きないと信じました。また安息日をよく守る人は親を敬わないわけがなく、人の命に害をきたしたり姦淫をしたりしないと考えました。さらには安息日を安息日らしく守る人は物を盗んだり偽りの証言をしたり隣人の家を欲しがるような人生を生きないとそのように考えました。それだけ安息日はイスラエルの子孫たちには絶対的でした。今日の本文はそのように考えられていた安息日にあったことを証ししています。10節です。イエスは安息日にある街道で教えておられた。イエス様はある安息日にある街道で教えておられました。 この部分でこのような質問が生じるでしょう。イエス様は街道長でも街道関連の人物でもないのに、どうやって安息日に街道で教えておられたのだろうということです。もし私が主日に他の教会を訪問したとしても、その日にその教会で説教や講義をできるわけではありません。前もって講師として招かれたらまだしも、その場ではありえないことです。当時の街道の礼拝は三部で構成されていました。一部では祈りを捧げました。二部ではトーラと呼ばれる律法書やネビイームと呼ばれる預言書を朗読しました。普通聖書は7名の人が朗読しましたが、古代のヘブライ語を知る人がごく少数だったので、当時使われていたアラム語やギリシャ語に通訳してあげました。そして三部では説教と講義、討論などを行いましたが、その時には街道長が許可する訪問客が行うことも可能でした。それでイエス様は街道で聖書を教えられたり、説教もなさることができました。伝道旅行をしていた使徒パウロも、新しい都市に行った時に、そこに街道がある場合にはその街道を訪問して、三部の時間に説教と講義を通して街道礼拝に参加した異邦人たちに福音を伝えたりしました。11節がこのように明かします。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。聖書はこの女性の年がいくつなのかを明かしていません。この女性が生まれながら腰が曲がっていたとも言っていませんし、また老人であったとも言っていませんので、中年前後の女性だったと思われます。年齢がいくつかであるかに関係なく、この女性は18年間も空を見ることもできずに地面だけを見て暮らしました。聖書はたったの一節でこの女性の状態を説明していますが、実際には本当に長い苦しみの日々を送ったことでしょう。私たちがキャンプに行ってテントを張って眠るときに、背中に小さな石が一つあってもとても寝るのに邪魔になりますよね。その石ころのせいで寝そびれたりします。この女性はそれよりも苦しい人生を18年間6570日も送りました。この女性の耳に福音が聞こえてきました。12節です。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って、当時街道には大勢の人々がいたことでしょう。しかし彼らの中でこの女性に注目する人は一人もいませんでした。罪人扱いをされるだけに過ぎない、それもとても長い間病を患っている病人であるこの女性に関心を持つ理由がありませんでした。またこの女性が18年も病の霊に疲れていたと記されているのを見ると、精神もまともではなかったと思われます。しかしイエス様はこの女性に注目しておられました。ただ注目されただけでなく、彼女を呼ばれました。イエス様はこの女性に、あなたの病気は癒されましたとおっしゃいました。 韓国の聖書で女よと呼んでいる部分が適切でないように聞こえますが、実はそうではありません。イエス様が交渉外を送られる時に初めて行われた印は、カナで開かれた婚礼で水をブドウ酒に変えられたことです。その印の中心に母親であるマリアがいました。ブドウ酒がなくなったことを知らせてあげたのもマリアでしたし、ブドウ酒を作ってほしいと頼んだのもマリアでした。その時にイエス様は母のマリアにこうおっしゃいました。ヨハネの福音書2章4節はこのように明かしています。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様は母親をお母さんと呼ばずに、同じように女の方、ギナイと呼ばれました。韓国語では呼び名が細かく細分化されていますが、当時のギリシャ語はそうではありませんでした。フランス語でもフェムは女性を指す言葉ですが、同時に妻も意味しています。女の方、ギナイは私たちには聞き慣れない言葉ですが、2000年前にはとても温かい呼び方でした。イエス様は母であるマリアを礼儀を尽くして温かく呼ばれたのです。イエス様は今日の本文のこの女性、長い間患った病で体中が満身創痍になり、罪人だと誰も見向きもしないこの女性をギナイと呼ばれました。イエス様はこの女性が病気にかかっているからといって、精神がまともでないからといって粗末に扱われずに温かく接せられました。しかもそれで終わりではありませんでした。13節はこのように始まっています。手を置かれると、イエス様は子なる神様、御子なる神様であられます。ですからイエス様の御言葉がすなわち御力です。イエス様はこの女性を御言葉だけでも十分に治されることができましたが、手を置いて安守されました。この女性を哀れに思われたからです。また彼女が神様に呪われたわけでもなく、神様が彼女を捨てられたわけでもないということを教えるためでした。それまで彼女は誰にも注目されない人生でした。体に病を抱えて生きるのもつらいことなのに、罪人だと後ろ指を刺された人生でした。そんな彼女にイエス様は安守してあげました。その後に、その後にどんなことが起きたのかを13節の後半部はこのように明かしています。女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。18年間も彼女を苦しめてきた腰が伸びました。もうそれ以上彼女は病人でも罪人でもありませんでした。何よりも自分の病が神様の呪いのせいではなかったということがはっきりとしました。ですから彼女が神様を崇めたことは自然なことであり当然なことでした。もし今日私たちが礼拝を捧げる礼拝堂で18年間も病で苦労していた人が癒されて立ち上がったとしたら、私たち皆はハレルヤ、アーメンを叫びながら神様を崇めることでしょう。しかしイエス様がこの女性を治された時に、街道長の反応は次のようなものでした。14節はこのように明かしています。するとそれを見た街道管理者は、 イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。街道長はイエス様が病人を治されたことについて憤って群衆にこんなことは決してあってはならないと釘を刺しました。その理由はその日が安息日だったからでした。今日の本文と似たような場面がヨハネの福音書5章にも登場しています。エルサレムにある羊の門の傍らに慈しみの家と呼ばれるベテスダの池がありました。その池は間欠泉でした。間欠泉というのは一定の周期で熱湯や水蒸気が噴出したり止まったりする温泉で、火山活動のある場所に多くあるものでしたので、一定の周期で水が動きました。当時の人々はその現象を天使たちが水を動かしたからだと考えました。そしてその水が動いた時に一番早く水の中に入る人はどんな病を持っていても治されるという伝説のせいで、人々が水のほとりに集まっていました。数多くの人がです。そこには38年も病気を患った病人がいました。イエス様は彼のもとに行かれ、病気が治りたいかと聞かれました。すると彼は水が動いた時に自分を池に入れてくれる人がいないとすでに人生を諦めていました。そんな彼に向かってイエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいとおっしゃいました。すると彼はすぐに起きて床を取り上げて歩くことができました。この患者が病を患った38年は本当に長い歳月ではないでしょうか。特に38はユダヤ人たちにとって非常に象徴的な数字です。まるで私たちが36という数字を見ると36年間の日本植民地支配を思い浮かべるように、ユダヤ人たちはエジプトを脱出してシナイ山で2年を送り、残りの38年はカデシュ・バルネアを中心とした荒野で送りました。そこでエジプトを脱出した一世代たちは皆死にました。ですからこの38年は苦難と苦しみの限界のような期間です。その患者はその歳月の間病を患っていました。ですから人間として経験できる苦しみは全て経験し、人間の力では病を治すことはできない状態にあったことを意味しています。そんな人をイエス様は治してくださいました。本当に感激すべきことだったことでしょう。しかしこれを見たユダヤ人たちは喜ぶどころか良くない視線でにらみつけました。彼らにらみつけた理由をヨハネの福音書5章9節後半部から13節までこう明かしています。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。イエス様がその患者を癒された日は安息日でした。それでユダヤ人たちはその人がその長い期間病で苦しんでいたのにそこから自由になったことは考えず、 立法の条文をまず先に考えました。それでユダヤ人たちはその病気が癒された人に誰があなたを治したのだと聞かずに、取り上げて歩けと言った人は誰だと尋ねました。つまり安息日に床を取り上げて歩くことはしてはいけないことだったからです。今日の本文で街道長が憤った理由もイエス様が安息日を守らなかったからでした。他の日に直してあげてもよいのに、なんでよりによって安息日に直すのかというのがその理由でした。十回の中で四番目の戒めである安息日を覚えてこれを聖なる日とせよという御言葉は当時拡大解釈されて人々の上に暴君のように君臨していました。安息日に働くことを禁ずる戒めが私たちのように規則的に休むことができる人々にはそれほど感動のない御言葉です。しかしその御言葉を初めて受け取ったイスラエルの子孫たちは違ったことでしょう。彼らはもともとはエジプトの奴隷でした。奴隷は主人の命令に従わないといけないので自分の計画のない人です。それで奴隷は自分が守りたくても安息日を思い通りに守ることができませんでした。そのような人々を自由人として扱い、真の誠の自由を宣布したのが安息日の戒めでした。ユダヤ人たちには安息日に関する律法が最も多くありました。それは予期せずに受けた恵みだったからです。奴隷だった私たちに神様が自由をくださった。神様が私たちにくださったこの大事な時間を大事にしないといけないと、恵みに対する感激でこんな規則あんな規則を作り上げたのでしょう。しかし1500年の歳月が流れた後にはその精神は消え、条文だけが残りました。当時律法学者たちがその規定を整理しましたが、素晴らしい律法学者は水を一滴もこぼさない貯水池に例えられました。彼らは安息日にしてはいけないことを39箇条に規定しておきました。それは好きで畑を耕すこと、種まき、刈り入れ、脱穀、穀物を洗うこと、身で穀物を振るうこと、穀物をつくこと、羊毛を刈ること、漂白、染色、完成したものを片付けること、針仕事、罠を仕掛けること、皮をなめすこと、表示すること、形通りに切ること、書くこと、消すこと、火をつけること、火を消すこと、食い打ちなどです。この39の条文、別に細部事項があって、その細部事項別にまた改規定がありました。例えば、安息日に荷物を移してはいけませんが、それでは荷物とは何かというと、荷物は一杯以上のブドウ酒、ツバメ一羽に必要な量以上の牛乳、広告を書くのに必要な量以上の紙、ペンを一つ作っても余る程度の足なのです。その程度のものを動かすことは仕事をすることにあたるので、律法を破ることになりました。今、街道長が憤っているように、病を治すことも安息日の戒めを破ることにあたりました。命が危うくなっても悪化するのを防ぐことは許されますが、 好転させることは許されませんでした。安息日にしてはいけない医療行為を例を挙げてみますと、人為的に人を吐かせることはいけませんでした。骨が折れた時には応急措置は可能でしたが、接骨は不可能でした。指を捻挫した時には洗うことは可能でしたが、冷水で冷やすことは不可能でした。塀が崩れ落ちた時にその中に人がいるかどうかわからない時、ユダヤ人が下敷きになっていないか調べるために塀を片付けることはできました。しかし塀を片付けている時に人を発見しても異邦人であればそのまま放っておきました。そしてユダヤ人である場合は助けてあげることはできましたが、治療することはできませんでした。このように律法は当時の人々にとって暴君のようなものでした。街道長の街道長が怒りを示したことに対してイエス様はこう答えられました。15-16節です。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。偽善の文字的な意味は、俳優たちが被る仮面から由来したものと数週間前にお話し申し上げました。つまりイエス様は人々の外と内が違うことに怒りを示されました。つまりあなた方は自分のことになると小さなことでも損をしたくないと思うくせに、他の人のことになるとこんなふうに行動するのですかという意味です。またイエス様はこの女性をアブラハムの娘と表現されました。これはアブラハムの子孫と同じ表現です。アブラハムの子孫はイスラエルの民が自分たちを表現するときに使うプライドを持っている呼び名です。ですからイエス様がこの女性をアブラハムの子孫と呼ばずにアブラハムの娘と呼ばれたのは、さらに愛情を込めて表現をなさったのでした。イエス様が安息日にもこのようなことを行われたのは、人々を本当に自由にし人を生かすことが安息日の本質であることを知っておられたからです。このようにイエス様が病を治してくださったことに対して、すべての人の反応が街道長と同じだったわけではありませんでした。イエス様が行われたことに対する人々の反応を次のように証ししています。17節です。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じり、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。すべてのことにおいては賛成する人がいれば反対する人もいます。人々は自分に利益になることは正しいと考え、自分にとって損になることは間違っていると考えます。イエス様に反対する人たちがイエス様が行われたことを認めれば、彼らが守っている安息日の律法を否定する結果になります。それはそれを守っている自分たちが間違っていることを認めることになるので嫌だったんです。神様が安息日の戒めをくださったのは、人を閉じ込め罪に定め死なせるためではなく、人々を自由にし励まし生かすためでした。信者たちを長い間腰も伸ばすことができないようにして、空を一度も見上げることができないほどに抑え込み、気遅れさせるものは何でしょうか。 この女性のように健康についてでしょうか、あるいは経済的な問題でしょうか。そうでないとしたら社会的な成功についてでしょうか。それらでもなければ荷物のように思える家族についてのことでしょうか。また主の恵みで18年間も腰を伸ばすことができなかったような私たちの人生が、腰を伸ばして永遠を望むことができるようになったのなら、今度は私たちの手を差し伸べないといけない時です。私たちには18年間も腰を伸ばすことができなかった女性の腰を治してくださったイエス様のような能力はありませんが、温かい目で見守ることができますし、手を掴んであげることもできます。ヤンファ人木曜講座に講師として来たことのある精神科医のジョン・ヘシン先生が書いた「あなたは正しい」という題名の本があります。ジョン・ヘシン先生はその本にジョン・ヘシンの適性心理学という副題をつけておきました。適性心理学は適性技術から借用した言葉です。適性技術は開発途上国や開発されていない阻害地域に適切な単純な技術を意味する言葉です。つまり特定の地域で効率的な結果を得ることのできる最も単純な水準の技術を意味します。アフリカのある町では飲み水が足りなくて、子どもたちが朝早くから水桶を持って水を汲みに行きます。何時間も歩いて行って水を汲み、その水を背負って戻ってきますが、水桶が丈夫でないと子どもたちが歩くたびに揺れるせいで、町に到着する頃には水が半分に減っています。そのかわいそうな話を聞いたデザイナーが人々と力を合わせて大きなボール、ドラム缶の形の水桶を作りました。その後子どもたちの人生は変わりました。子どもたちは水でいっぱいになった水桶を遊びのように転がしながら家に戻ってきました。こうしてもっと短い時間でもっと多くの水を持ってこれるようになり、貯蔵することもできるようになりました。それで町の人々の人生も変わりました。また水を汲みに行くために学校に行けなかった子どもたちは学校に行けるようになりました。水桶のデザイン一つが日常の人生に奇跡をもたらしたのでした。これが適性技術の一例です。アフリカのこの町に上下水道施設を作るような巨大技術はコストも多くかかりますし、時間も長くかかります。それよりはそこにいる人たちに実際の助けになったのは丈夫に作られた転がすことのできる水桶でした。人間関係においても適性技術である適性心理学が必要であるということです。一人の人生を変えて新しくするためには巨大な労働力や莫大なお金が必要なのではなく、小さな行動一つ、温かい言葉一言だということです。そして信仰生活においても適性信仰があります。神様が御言葉をくださることや永遠の命をくださること、私たちの人生を主観し導かれるなどの巨大信仰は私たちの領域ではなく神様の領域です。しかし安息日、すなわち主日を私たちにくださった意味を正しく考え、 御言葉に従う適正信仰は私たちの領域です。イエス様は、安息日は人間のために設けられたのです、人間が安息日のために作られたのではありません、とはっきりとおっしゃいました。ですから信仰生活は人間のためにあるものであって、人間が信仰生活のためにあるものではありません。私たちが私たちの隣人に手を差し伸べることが主の中で共に作られていくことであり、適正信仰の実践であります。あなた方がこれらの私たちの兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を通して私たちが一生懸命に神様に仕えると言っていますが、神様の御心とは全く違う人生を生きていることができるという事実を悟らせてくださり感謝いたします。また律法は条文自体ではなく、その中の精神が重要であるということを悟らせてくださり、信仰は私たちの義を表すための分離ではなく法要であることを悟らせてくださり感謝いたします。会堂長は神様の律法もよく知っており、律法を守りながら生きていると考えていましたが、なぜ神様がその律法をくださったのか、その律法をくださった神様の御心については何にも考えず、ただ律法を守ることだけに集中し、むしろ他の人を罪に定める位置にいることになったのを確認しました。私たちもやはり自主共同体の完全さよりは自分自身の義を表すことを最も好み、そのためには他の人たちを傷つけることも厭わずにいたことを告白します。イエス様は私たちに、あなた方は世界の光ですとおっしゃいましたが、私たちは光ではなく火となって他の者たちを燃やそうとしたことも告白します。父なる神様、18年間も腰を伸ばすことができずに生きてきた女性の顔に私たちの姿があります。私たちが今日この場にいることができるのも、主が私たちの腰を伸ばしてくださるために私たちに安守なさり、私たちと視線を合わせてくださってからであることを告白します。そのような恵みを受けた私たちが、今度は主の視線と手で他の弱い人たちに使える主の通路になることができるようにしてください。私たちの小さな適正信仰が他の人たちを主につなげてあげる輪となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。